は賛美を持って礼拝を始めていきたいと思います。今日はイエスのような方はないを賛美します。ラララララララ3、はい。イエスのように愛してくれる方はない。ずっと探し続けてた。今イエスしかいない。川のような慈しみは心を癒す。苦しむ者の安らぎ、イエスしかいない。イエスのように愛してくれる方はない。ずっと探し続けてた。今、イエスしかいない。ずっと探し続けてた。ずっと探し続けてた。今、イエスしかいない。アメン。一言お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い天皇と様、新しい朝を感謝します。今日も御言葉を通して、私たち一人一人に語りかけてください。力強い命の御言葉を与えてください。私たちの目と耳を開かせてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。それでは今日の聖書箇所を開きましょう。今日の聖書箇所はテトスへの手紙3章1節から8節までです。
あなたは彼らに注意を与えて支配者たちと権威者たちに服従し、従順で全ての良い技を進んでするものとならせなさい。また誰をもそ知らず、争わず、柔和で全ての人に優しい態度を示すものとならせなさい。私たちも以前は愚かなものであり、不従順で迷ったものであり、いろいろな欲情と快楽の奴隷になり、悪意と妬みの中に生活し、憎まれ者であり、愛し合うものでした。しかし、私たちの救い主なる神の慈しみと、人への愛とが現れたとき、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに、聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主であるイエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。それは私たちがキリストの恵みによって義と認められ永遠の命の望みによって相続人となるためです。これは信頼できる言葉ですから、私はあなたがこれらのことについて確信を持って話すように願っています。それは神を信じている人々が良い技に励むことを心がけるようになるためです。これらのことは良いことであって、人々に有益なことです。
それでは今日の、聖書箇所の内容をまとめていきましょう。生徒たちを上の権威に服従し、良い技を行い、また柔和で親切なものにならせるようにとパウロは命じています。以前罪深いものでありましたが、神様の一方的恵みと憐れみによって聖霊による神聖と更新の洗いで救われた私たちが良い技に励むべきであることが語られています。それでは御言葉を黙想していきましょう。神様からの示しをいただき、それをまとめていきたいと思います。はい、それでは示されたことを分かち合っていきたいと思います。
私はまず 5節と6節に目が止まりました。ここでパウロが非常にこの汚れた生活をしていたというところから、この聖霊によって私たちを、まあ、救いは、聖霊によって救ってくださったんですけど、このイエス様が。しかしそれが、神聖と更新の洗いによるという、私たちの心が洗われて清められて、そして、この天国にふさわしいものと変えられたということが特に目に留まりました。また7節、8節では、この永遠の命の相続になったということですけども、これを確信を持って話すべしとパウロが言っている、そう進めているところに目が留まりました。以上です。
はい、私は今2節に目が留まっています。また誰をもそ知らず、争わず、柔和で、すべての人に優しい態度を示すものとならせなさい。聖霊に、満たされて、天の御国を歩む者として、人を、態度を改めていくように、指導していくということの大切さを教えられています。はい、以上です。
私は5節で、まず、聖霊様は、私たちを新しく生まれ変われさせ、生まれさせるお方だということを思いました。聖霊によって私たちは生み出されて、そして救われたものとなるということ、そしてここに神聖とまた更新と書いてあるので、さらに新しく、日々新しく洗ってくださるお方なんだということ、聖霊様がそれをしてくださるお方なんだなということを思いました。それから、8節のところで、神を信じている人々が良い技に励むことを心がけるようになるためです。これらのことは良いことであって、人々に有益なことですという箇所から、神様がご計画してくださった良い働きというのは、人々にとって有益なことなんだなと思いました。今、このことが示されています。
はい、私は4節と7節のところで、聖書の福音が伝える神の救いとは何かについて明確にここに書かれているんだなと感じました。それは神の一方的圧倒的な愛がこの罪深い人間に現れて、そして人間の技能技によってではなく、その憐れみと恵みのゆえに聖霊による神聖と更新の洗いをもって神が私たちを救ってくださったという、その救いであること、単なる人間が修行を通してまた訓練などを通していい人になったり善行を行うようになったり、そういうつまらないものではなくて、生きた聖霊による神聖と更新の洗いによって完全に新しい人として生まれること、この神聖こそが本当の福音が教える誠の救いであるんだなと示されました。そしてこの神の聖霊を主が豊かに注いでくださる、永遠の命を望んで相続人として生きるようになる、この福音の素晴らしい救いの真理がここに示されているんだなと思いました。ハレルヤ。それではさらに御言葉をより詳しく調べていきたいと思います。神様はどのようなお方でしょうか。またこの御言葉を通して私たちが学ぶことができる教訓とは何でしょうか。また教えられることは何でしょうか。黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。
私はさらに5節、3節から6節ぐらいまでを目想したんですけれども、やはりこの救いとは何かについてもう一度学んだんですけれども、救いというのは本当に聖霊によって新しく生まれて、そしてこの洗いによって清められることだなというふうに思いました。こういったいろいろな罪の生活の中では永遠の命を受け継ぐことができないので、聖霊様は私たちのうちに豊かに溢れてくださって、私たちを清めてこういったものから離れさせてくださる、そして永遠の 命にたどり着かせてくださるという聖霊様の働きを見ました。もう一つは、一節と八節において、やはりここでも良い技に励むようになる、ということで、このテトス全般で良い技、良い技ということで、非常に強調されているんですけれども、やはりそれは、このいろいろ反抗してくる人とか、また汚れた生活と性別されて、福音の証になるように、そういうパウロの願いが込められているなと。ですから、やはり人々に良い技に励むことを自分自身にも、人々にも進めることが良いことだというふうに思いました。以上です。
はい。私は、3節から5節で、イエス様より模範をいただいています。まずイエス・キリストが、この罪と悪の中で、3節に書かれているような中で、すいません、4節ですね。私たちの救い主なる神に慈しみと人への愛とが現れたときと、で、ご聖霊様による神聖と奉仕の洗いによる救いがもたらされていることを見る中で、まずイエス・キリストが救い主として、こう人への愛を表したときに、聖霊様による清め救いが起こっていったんだなと。まあ結局のところ、そのような歴史があることを通して、まあ自分自身も聖霊に満たされて、主の愛を世に表していくということが、救いにおける、まあ一つの大きな鍵であるということを教えられています。
私は一節のところで、支配者たちと権威者たちに服従すること、従順になること、それをパウロが教えているところから、社会的な秩序の中で私たちがそれを守って生きることは大切だなと思いました。その秩序の中で進んで良い技をすることが御心にかなったことなんだと教えられました。社会に反抗するのではなくて、その秩序をしっかり守ることも証となるということを教えられました。それから2節から3節のところで、まあ、本当に私たちは変えられていくんだ、変えられていくものなんだということを思いました。聖霊様によって変えられていくものは争わず、柔和で、またすべての人に優しい態度を取るようになる。変えられていくことがすごく大切だなと思いました。パウロがここで、またもう一つ注意しているのは、変えられている途中の人もたくさんいるので、まあ、こう以前の自分を思い起こし、また変えていただいたこの恵みを思い起こして、争わず、柔和であること、それがすごく、教会には必要だなということを教えられました。そして、7節のところで、永遠の命を、の望みを持つ者が相続人となるんだなと思いました。イエス様の恵みによって義と認められた私たちは、さらにこの永遠の命の望みを持って生きることが必要だと思いました。これは復活の信仰だと思うんですけれども、これがなければ相続人となることが難しいなと思いました。私たちが今何を見て歩いているのかということがすごく大切だなと思いました。そして最後8節のところで、私たちが新しく変えられることは他の人々が福音を悟るのに有益だと思いました。私たちが進んで良い技に励んでいくこと、それを通して人々が福音を悟ることができるようになるということを今朝は示されました。以上です。
はい、私は5節から6節のところで、三位一体の神様が現れていると思いました。天の父はイエス様の十字架の贖いと復活を信じた私たちに聖霊を注いでくださって、聖霊による神聖と奉仕の洗いによって救ってくださったお方であると思いました。天の父の愛と、また私たちのために罪をあがなってくださったイエス様の恵みを信じて悔い改めた私たちに、聖霊様は望んでくださって新しく生まれさせ、そして新 しいものとして更新されるようにしてくださいました。このように、水、こう罪の許し、洗い清めの水と新しく生まれる聖霊によって人は申請すると、ヨハネの福音書35節に書かれているように、神三位一体の神様はこのように私たちを救ってくださるお方であるんだなと思いました。もう一つは8節のところで進めですけど、この、パウロが8節でこれは信頼できる言葉で、信頼できる言葉ですからという、ですから確信を持って話すように願っていますと勧められていると思いました。つまり罪人を愛して罪の許しと神聖を与えてくださるという、この福音は信頼できる真理の言葉であるため、私たちはこれらのことについて確信を持って人々に大胆に話すべきであることを教えられました。そして8節の後半で、これは良いことであって人々に有益なものであると書いてあって、この福音はそのようなものでありますから、私たちは本当に大胆に福音を恥と思わずに述べ伝えるべきであるんだなと思いました。それでは黙想、さらに黙想していきましょう。適用のために黙想していきたいと思います。はい、それでは適用分かち合っていきたいと思います。私は来週、高校時代からの友達が日本に来るんですけども、今日のディボーションを通してこの神聖による救いの福音、このことをこの友達に証しできるチャンスを神様に感謝しようと思いました。そして本当に、自分が神様の恵みと憐れみによって新しく生まれてこのように日本で生活していることを彼らに証ししつつ、福音を改めて伝えていこうと思いました。以上です。
私は、この箇所として聖霊によって洗い清められて、そしてその証として本当にこの人々にとって良い技というのが現れてくると思ったんですけど、ここで本当に良い技を積極的にしていくべきだなと思いました。先週は友達のお見舞いとかに行ったんですけども、やっぱりその中で、なかなか普通の人ってお見舞いとか、働いたり家庭があったりしていけないんだなと思うんですけど、いろいろこの主の恵みがあって、そういうとこに行くことも、友人たちの間では証となっているなと思って、積極的にこの行いを通して、主を証ししていきたいなというふうにされました。以上です。
私は、今、職場の方で、障害児童を見ていたりするんですが、障害を持っている子どもたちの間でもやっぱりいろいろな問題があって、個人にもいろいろ成長、解決の問われている問題があったり、また関係の中でもこういじめがあったりとか、そういうことがあります。またスタッフの間でも同じように、いろいろ問題が見えてきている状況ではあるんですけれども、今日私が教えられたのは、本当にこの聖霊様によって、こう、その場が清められ、救いが起こされていく前に、このイエス様が救い主として、こう、慈しみと愛を人へ表されたと、説にあるところを私も模範として、イエス様のように、本当にこう、聖霊満たされた上で、その場が変えられていく、証となるような働きをしていこうと思いました。今日も一つ、また一つと、そのように行っていきたいと思います。以上です。
それでは一言お祈りいたします。ハレルヤ、主よ、今日も私たちに、御言葉を通して語りかけてくださったことを感謝します。今日もこの命の御言葉を握って私たちが歩んでいきますから、主よどうぞ私たちを導いてください。感謝します。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。ありがとうございます。それでは、良い一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。